どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週も元気にやっていきたいと思います。月曜日の昼過ぎちゃいましたね。しかも結構過ぎちゃいましたね。朝からね、ちょっと動画編集とかぼちぼちやってたら、いつの間にやらこんな時間になってしまってまして、まあ仕方ないんですけれどもね。昨日、まなみのりさというアイドルグループがありまして、そのグループが来年の4月に解散をもうすでに発表しているんですけれども、久しぶりに大阪に来てくれたので、大阪まで、イベントに行ってきました。まあ、今回、去年かなんかにやったライブの DVD のリリースイベントで、本当は2月ぐらいにやる予定だったらしいんですけれどもね、大阪に来るのもね、それも中止になりまして、確か2020年の2月、だからコロナ禍になる直前に同じナンバーのタワーレコードでイベントをやったんですけど、それ以来のまなみのりさでしたね。まあまあ、お久しぶりでしたけれども、非常に今回も歌も良くてね、ミニライブとサイン会という形だったんですけれども、非常に良かったです。久しぶりに見れましたしね、嬉しかったですけれども。その後、まあ、いつもこの番組にも話がよく出てくるアルカアルカさんに行きまして、軽く飲んでね、で、6時になったら、その2階にあるプラセボさんがオープンするということで、6時まで粘って、プラセボオープンまで粘って、アルカアルカで、黒ビール、恵比寿の黒ビールですけれども、パイントってかなりでかいやつ、3杯飲みましてね、結構酔いました。3杯も飲むと。しかもパイントって大きいグラスで飲むとね、一杯1000円近くするので、それだけで3000円ぐらいいっちゃうんですよね。あては今回はもう、軽くで、夕方だったんで、軽くで、済ませまして。で、プラセボに行って一杯だけ飲んでお話をして、で、そこから歩いて、今度はまた別の知り合いがやっているお店、うさぎというお店が、道頓堀にあるんですけど、こちらはもう、もっと久しぶりですね。2018年ぐらいから行ってないんじゃないかな。本当に超久しぶりに行かせていただきまして。まあ、懐かしい話をね、ぼちぼちいたしまして、で、9時ぐらいまでいたんでしょうかね。夜9時ぐらいまでね。まあ、軽くハイボール2杯ぐらい飲んだだけですけれども。ね、そのまま駅に戻って、日本橋駅から、堺筋線という地下鉄に乗りましてですね、帰るんですよ。京都方面に、北に向かって帰っていくんですけれども、いつも、淡路という駅で、そのまま阪急というね、京都まで伸びている電車が乗り入れているので、そこで乗り換えるんですよ。そしたらもうそのホームでそのままなので、他の駅とか、少し離れたところとか、同じ駅でもちょっと階段登ってとかやらなくていいので、梅田とかに出て、JR 阪急に乗るよりもすごく便利なんですよ。だから淡路駅から乗り換えるつもりで淡路駅というのに降り立ってですね。で、なんか録音したラジオかなんかを聞きながら待ってたんです。そしたら目の前にまずその僕が乗りたい京都行きの特急の前に北千里行きっていう大阪のちょっと北の方にあるね、北千里というところに向かう電車が来たんです。で、それにももちろん乗りませんから、次の特急を待とうと思ったら、急にアナウンスが入りまして、僕はまあ、骨伝導イヤホンをしているので、まあ、耳は一応開いてるんですけど、やっぱり一応聞こえてくるラジオの音の中にこう混ざるような感じでアナウンスが入ってですね、京都西山天王山駅っていうのは結構京都の近いところですね。 茨城があって、高槻があって、長岡、天神よりは手前かな。はっきり、普段もそんな普通の電車とか、そういう西山天王山駅に泊まることがないので、どの辺かが僕ももう一つ分かってないんですけど、高槻とその京都の間ぐらいにある駅のところで地震事故があったと。で、どういう地震事故かは分かりませんが、今、地震事故が来ましたと。で、移設法が入るんですよね、多分ね。地震事故が起きたという指令が、一斉通報があって、で、電車が近くの駅に全て止まったと。なんか途中には止まらないように多分なってるんでしょうね。そういうダイヤ的にも、その2台の車両が同じ駅に止まったりしないようには多分プログラミングされてるんじゃないでしょうかね。わかんないですけどね、その辺はね。とりあえず駅に止まってますと。で、どうなるかわからないわけですよ。で、ほどなく動き出すのか。それとも、このままの時間がものすごく長く続くのかがわかんないわけ。誰にも。駅員さんにも当然わかんないので、これどうしたもんかなと思って10分ぐらい待ったんですよ。もしかしたら、軽く状況が改善されれば、動き出す可能性もありますので、どうしようかなと思って、待ってて。でも10分、15分ぐらい待っても、拉致が開かないので、これは JR に乗り換えだと思って。で、JR 淡路駅っていうのが近くにあるんですよね。歩いて5分ぐらいでしょうかね。乗り換えれるので、そこに乗り換えて帰ることにしたんです、京都方面に。で、これがね、また、めんどくさいことに、この JR 淡路駅っていうのが、直接京都に向かってるわけじゃないわけですよ。線が違うんです。で、JR 淡路駅は新大阪に向かうんですよね。2駅ぐらいで多分新大阪に向かって、で、新大阪で京都、行きに乗り換えるわけですけれども、ここの何線っていうのか知りませんけど、その淡路駅から新大阪に向かう電車が全然来ないんですよ。僕が行った時点で、まあ僕の判断的にもうちょっと早ければ一つ前のとかに乗れたのかもしれませんけど、僕が到着した時点で15分待ちなわけです、電車が。で、そこでもう電車待ってる間に、わらわらとおそらく阪急の淡路駅から逃げてきた人たちで、ホームが溢れまして。で、やっと乗れて新大阪駅。で、今度は京都行きのホームに行きましたら、次に来るのが普通、その次が快速、その次が普通で、その次が新快速。で、もしかしたら快速が早いのかなと思ったら、いや、快速はどうも、新快速の方が、早く着くと。快速では、途中で抜かされちゃうので、新快速待つしかないということで、ここでもまた15分ぐらいですね。おそらく、僕が到着した時点で、また一つ前の新快速が行った直後だったんだと思います。しょうがないんですけどね、こればっかりはタイミングだから。だからもう普通に電車待ちだけで45分ぐらい。普通ならばその最初言った北千里がすっと行ってしまったらすぐに来ますから、特急。京都河原町行きっていうのが来ますので。だからそれが来るまでの間、来るまでの間っていうか来なくなってから15分。歩いて5分。で、電車待ちで15分。で、新大阪でも15分、30分、45分、50分、もう1時間ですよね。ほぼほぼね。ほぼほぼ1時間。で、結局電車乗っていつもとは違うルートで帰ってきたんですけれども、本当に家帰ってきたら23時半でしたね。家族は誰も起きてなかったですね。23時半ですよ。本来なら、そうですね、やっぱり1時間ぐらい前、10時半ぐらいには、22時半ぐらいには家到着できてるはずでしたね。うん、そうでしょうね。だから、 途中で寄りたいコンビニにも寄れず、まあまあ、別のコンビニに寄って、なんかおにぎりかなんか買ってきてね、まあ、なんせ当てみたいなもんしか食べてませんから、いわゆるその、本当の食事的なものを食べてないので、買って帰ってきて、食べて、寝ると。で、最初はですよ、9時に、その、知り合いのお店を、うさぎというお店を出る時にはですね、うん、帰ったらお風呂ラジオを撮ろうと思ってたわけです。酒飲んでるけど酔ってるけど、まあ9時に帰ってね、もうその頃には大体酒は抜けてますから、おそらくね、10時半ぐらいにはね、そこからお風呂を沸かして、お風呂ラジオをちゃんと収録してから寝ようと思っていたんですけどね、もう記憶がなかったですね。まあ、一応ね、そんだけ満杯になってた割にはどの電車も座れましたし、そんなにまあストレスはなかったんですけど、まあちょっと気遣いしますね、ああいうのってね。初めてではないですけど、ここまで長かったのは初めてかもしれないな。まあ人身事故っていうのがどういう状況かわかりません。自分でね、飛び込まれる形の時もありますし、事故の場合もありますし、それが亡くなられてる場合もあれば、怪我で済んだりね、怪我もなく終わる場合もなくはないでしょうけれども、まああの高さからね、線路のところに落ちるとね、まあ怪我はするでしょうね。うん、それは足首の捻挫ぐらいのことから始まって、頭打ったりとかもありますから、電車に引かれなくてもね、そういうことあるでしょうから、まあとりあえずその、電車とぶつかったのか、その事故が起きた方が無事でおられることをね、祈りますけれども。まあまあそんな事情で、まあそんな事情がなくてもお前月曜日に収録ばっかりしてるだろと言われかねませんけど、なんなら火曜日に収録してたじゃないかみたいなことを言われることもあるでしょうが、まあそんなこともあるさということで、ご勘弁いただきたい。ご勘弁も何もないんですけどね、いただきたいなと思ったりしております。はい、ということで今週もここらあたりで、お風呂ラジオを始めたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ。さあ、先週確かタイヤ交換行ったよみたいな話をしましたけれども、先週の話の続きというか合間に話がありまして、タイヤ交換北大阪タイヤさんに行った後にですね、僕がいつも車の修理とか、ロールケージをつけてもらうとか、まあ実際この間もね、新しい車にロールケージを乾燥してもらうという作業を全部してもらってる山の仙人のところに、ね、行ったんですよ。で、なんで行ったかっていうと、前回その車が2月ぐらいに上がってきた時点で、前の車のね、前に乗っていた大魔王3号のところにいっぱい小銭があったから取りに来てくれと。だからいろいろはぐっている時にいっぱい出てくるんですよね、グローブボックスに入れたりしてるのが。まあまあ大したお金じゃないでしょうけどねって言ってたら、いやいやそんなことないよと、梅昆布茶の缶にいっぱいあると。梅昆布茶の缶分かりますかね、想像できる。あれがキンキンになるぐらいあるから、もう取りに来てくれ、1万円分ぐらいあるよって言って、そんなにって言って、そんなに僕は車の中に小銭をばらまいているのかと思ってですね、取りに行きました。今から行っていいですかってタイヤ交換している途中に言いまして、なんか用事って言われたから、いやこの間言ってた小銭取りに行きますって、ああはいはいはい分かった分かった、いるよって言って、 取りに行ったわけです。で、渡された梅昆布茶の缶はね、もうギシギシに詰まってて、もう、あと、数百円あったら蓋が閉まらなかったぐらいのギシギシ入ってまして、ああ、これは確かに多いですね。で、結局、何かっていうと、その小銭が。まあ、例えば、ガソリンスタンドとかドライブスルーってあんまり利用しないですけれども、まあ、現金で、まあまあ、最近は現金で高速で払うこともないですけどね。まあ、何かしらのお釣りなんですよ。で、何かしらのお釣りをグローブボックスに入れたりとか、小銭こう取って、バラバラっと落としちゃったりとか、で、落としたらすぐ拾えばいいんですけど、後でと思って忘れてたりとか、で、後ろのラゲッジスペースとかでこぼして荷物の間に落ちたとか、椅子の間に落ちたから拾えてないとか、そういうものなんですよ、結局。そういうものの蓄積。それが、だから、車、10年以上乗ってましたから、10年以上の間に、ちょっとずつ、ちょっとずつ溜まっていた小銭なんでしょうね。で、僕は、500円玉貯金をしていまして、100均とかで売ってるコインケースみたいなものに全部詰めていくんですけど、500円玉で全部集まれば1個で2万5千円になるんですね。で、それをやってたので、あ、それだと思ってたら、それとは別にばらまかれてる小銭がありまして。で、受け取って結局見てみて、数えてみたら1万円はなかったですね。うん。500円玉が数枚、3、4枚で、あと100円玉だったので、まあそれでも5000円以上ありましたけど、軽く。まあそうだよね。500円玉4枚の時点で2000円なんだから、あと3000円でしょ。そうですね。5000円以上ありました。ちゃんとは数えてないんですけどね。結局いくらあったかは数えてないんですけど、1枚はなかったと思います。5000円から1枚の間ぐらいだと思いますね。で、まあ、バーッと、そのコインケース、本当は500円玉用なんだけど、100円玉詰めて、どれぐらいなんでしょうね、あれ、1個200円玉詰めると。パンパン1個詰めたら、もう、入らなくて、まだ、梅昆布茶の缶には小銭が残っているので、まだあんだな、とか思いながら見てるんですけれども、500円玉をね、また貯金し始めたんですよ。で、前は500円玉貯金ずっとやってたのを、結構そのコインケースに溜まってたやつを使ったりしてて、今は貯金をしてなかったんですね。で、このキャッシュレス時代にですね、まあ500円玉貯金もなかろうもんと。で、銀行とかでそれを札に変えるのにですね、結構な、何ですか、手数料を取られる。だから、あんまりね、500円玉いっぱい貯めててもっていう、あれですけど、でも、場面場面で、結構その、この夏、コミケに、また申し込みましたので、通るかどうかわかりませんけど、まあ、お釣り要員としても500円玉必要ですし、まあ、正直、500円玉2万5千円分ぐらい使わなきゃいけないほど売れないんですけどね、うちのブースはね、正直。本当に配布できるほどの力はないから、あれなんですけど、でもまあその500円玉をちょっとずつまた新たに貯金をし始めまして。で、なんとなく思い立ってですね、年代別に、年代順に分けていこうと思って、で、家にあったものもその落ちてたものも含めて、貯金をし始めたんですよ。そしたら、平成17年が今のところ一番古いやつ。で、令和4年、4年かな。とりあえず新しいコインありますよね。あの二重になってるやつ。あれが1枚だけ今のところありまして。で、年代順にずっと並んでるんですけど、考えてみたら、令和元年っていうのもあるんですけど、平成31年。平成31年と令和元年。同じ年ですよね。だから平成31年っていうのはもしかしたら希少なんじゃないかと思って一番見つけたから。で、令和元年もあるし。 これあんまり枚数作ってないんじゃないかなと思ってですね、いいぞと思ったら、平成31年が2、3枚出てきたんですよ。まあ、僕のまだ2万5千にも達していないそのコインケースの中にですね、複数枚現れるってことは、希少価値はなさそうだなと思って。で、調べてみると、まあまあ枚数作ってるっぽいんですよね。令和になる前に。もっと少なめに出しといてほしかったなと思ったりもするんですけど。あと、令和、今年が4年、だから4年からあの二重になったの。新しいコインになったの。その前の令和4年バージョンが、実は希少なんじゃないかなとは思ってるんですよね。新しい500、平成じゃない、令和3年かな。どっちだろう。いや、わかんないですけど、その古い方が、もしそれが令和3年の後半にあの新しいコインが出たんだとしたら、むしろ新しいコインの令和3年バージョンが希少だろうし、今の時点でその今年に入ってからあの新しいコインが出たんだとしたら、その短かった令和4年バージョンの古いバージョンのコインが希少でしょうし、どっちが希少なんでしょうね。まあ、希少価値が出て700円になったからって、700円で売ったり多分しないんですけど、めんどくせえから。単純にめんどくさいからね。やらないとは思いますけど。でも、ちょっと、気にはなりましたね。まあ、小銭皆さんどうしてるかわかりませんけど、まあ、ちょうど昨日行ったアルカアルカでもですね、お店の関係者の方が、小銭をいっぱいジップロックに入れてきて、1万円分あるから1万円札と、交換してくれへん、お釣り用にとか言ってましたけどね。まあ今特にやっぱり小銭に変えたりとか、さっきも言いましたけど、お札に変えたりする両替も手数料取られちゃう世の中ですので、結構そういうの困っちゃいますから、貯めておけるときは貯めておいた方がいい。まあ普通の生活してたらいらないんですけどね。はい、ということでこの後は朗読のコーナーですね。今回もあの作品のまた別の段落のお話読んでいきます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践といこう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も吉川英治先生の小説の種、インタビュー記事のいろんな書かれた小説のことについて語られているものを集めたものという感じですね。今週は宮本武蔵を書かせた直木。宮本武蔵を書いたのは直木35さんが書かせたんだというお話になるんですかね。なるんでしょうね、きっとね。え？宮本武蔵、これも古いな。 もう何度も話した気がするが、あれ書いた動機はもう二人とも個人ですが、菊池寛氏と直木35氏の論争からですよ。読売新聞が赤坂の山の茶屋で座談会をやったことがあるんです。その時、直木氏の武蔵非名人論と、菊池氏の武蔵名人説が席上派手な議論を戦わせたんです。もちろん談笑のうちにですがね。そのうちに聞き役だった僕へ、どっちかが、吉川君はどう思います？と言われたんで、僕はやっぱり菊池氏に幾分加担したようなことを言ったかしら。僕自身大した自説も持っていなかった。すると翌月だったか、直木氏がすぐ、武蔵非名人論というのを文藝春秋に書いたんですよ。その論拠を言うと長くなるんですがね。そりゃあ何も直木氏の独創的な論でもない。天保時代にやっぱり、見客の間で盛んに武蔵の非名人論が一時唱えられたことがあるんです。それにいくらか直木的逆説を加えたのが直木氏の非名人論なんですな。それはいいが終わりの方で、吉川も同調し、武蔵は名人であるなどと言ったが、どこが名人か聞きたいものだ。いざ出てこい。と、矛先を僕に向けて結んである。つまり答えを文藝春秋に書けというわけなんだ。待てよ、と、僕は思ったね。これは直木流の手ですからね。そこで僕は作家だから小説で書くと逃げちまったんだ。それがいつの間にか三人の公約みたいな形になって、吉川君、小説に書くそうだね。と菊池氏にも言われたんで、ええ、あの返事は小説で書く、となっちまい。知らず知らずその後、武蔵研究を密かに企むようなことになっちまった。ものの動機っていうか、生まれるってことは妙なもんですな。武蔵の時でも掲載前に朝日からタイトルで問題が出ました。学芸部の五大院氏から電話で、どうも申し上げにくいんだけど、宮本武蔵じゃという社内の幹部会の声なんですが、と案に題材を変えてほしいような口ぶりなんです。それはきっと講談の宮本武蔵を連想されているんでしょうが、少し変わって書きますから、まあそれにしておいてください、と。まあなんとかそこを言い張ってとにかく始めたものでした。それが行幸にあんなに長く続くことになったんですよ。もちろん宮本武蔵も資料といってはほとんど少なく、空想が大部分です。熊本で出版された宮本武蔵検証絵本、小倉碑文、それらを合わせても、本当の史実は漢文なら100行とはありません。また、武蔵を竹蔵と読ましたのも僕の創作と言っていいし、佐々木小次郎も無芸小林その他の小伝記には、巌流島の時、60何歳の老人であるとも、また二十歳絡みであったとも両説があったんですね。北陸の梅津正元という人の弟子でね、どっちを取ろうか迷ったんです。そして結局、小次郎の年齢は若い方を取ったんです。そしてああいう紛争のアイデアも僕のデザインでこしらえたもんですが、それを固定させたのは石井角蔵氏の棺ですね。今では小次郎スタイルっていうともうあれでないと小次郎らしくなくなっちゃった。また、掲載中には、剣道の方の高野笹三郎さんだの、中山白道さんなどの専門家から、吉川さんもあれで剣道二段ぐらいやるのかね、などと人捨てに言われたことがありましたよ。ところが僕は市内の持ち方一つ知りません。道場を踏んだこともない。すべて空想です。そして、そういう空想は宮本武蔵を書こうとして忽然と湧いて出てくる空想ではないんでね。考えてみると、やはり少年時代の空想の続きですね。つまり白昼夢の繰り返しが偶像物に触れて吹き出してくるに過ぎない。水元声なし、石に触れてすなわちなる。あれですよ。例えば好きな少女があるでしょう。何にも話しかけられもしない。けれど空想の中ではその少女の前で自分の姿を英雄的に置いてみたりして、一人密かに空想下に浸るような頭の遊びを少年時には誰もよくするでしょう。お通なんかもそれでしょうな。僕はお通っていうものは意識的にやや理想像を書いていますし、明美の方はその反対をいくらか現代の女性に近いものにしています。又八と武蔵のような対照的にね。ところが書いてみて、その当時僕は自信を得ました。というのは、お通的な性格っていうのは、 やはり日本の女性は誰もと言えるくらいなパーセンテージで幾分かを皆持っているんですね。ウイスキーグラスを傾けて飲むような女性でも、明けみかお通かと好みを聞くと、多くはお通と言いますね。お通的性格を彼女たちも取るんです。妙だとは思うけれど、小説の中に事故を読む場合は、自分の日常には行動もしていないし、表現もしない別の自分にマッチしたものを読者は凝うというところがあるものと見えますね。はい。吉川先生の宮本武蔵を全く読んでもないし触れてもいないので、明美もお通もわかりません。また八もわかりません。何のことか全然わかんないですけど。宮本武蔵は絶対家にはあると思うんですよね。うちの父親がとにかく歴史小説みたいなもの、時代小説みたいなもの大好きだったんで、吉川英治先生とか司馬太郎先生とかね、そのあたりの作品はほぼほぼ屋根裏に登ればあるんじゃないかなと思うんですけれども、屋根裏はネズミがいるかもしれないから上がりたくないんですよね。そうなんですよね。まあまあ、でも面白いなと思うのは、その直木35先生ともうお一方、どなたでしたかね、菊池寛先生かとの座談の中で話してたことが、かなり長い作品ですよね、宮本武蔵多分ね。そういう対策になっていくっていうのが、なんか面白いなと思いますよね。だから創作のアイデア、まさに小説の種というものは、いろんなところに転がっていて、そういうものを本当に種として、どんな実を膨らませるかっていうのは、その方のそれぞれの力だったり、思い、モチベーションから来るもんなんでしょうね。まあ僕も毎週ラジオの種は一生懸命探していて、昨日電車が止まった時に、あ、この話は絶対にするしかないなと思いましたから。はい、そういう種は、まあ対策にはならないですけどね。僕の場合、連載にはほど遠いんですけれど、そういう形なのかなとか思ったりしています。来週またこの続き、小説の種の次のセンテンスを読んでいきたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
大魔王ラジオチャンネル。
渡辺博之さんが、自宅でお亡くなりになられたということで、渡辺博之さんとはですね、まあ、お会いしたこともないですし、まあ、お仕事でもプライベートでも当然一度もお会いしたことがないんですけれども、 Facebook でね、お友達になっていただいていまして、まあ、そういう芸能人の方とかプロレスラーの方とかたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ別に向こうは多分僕の書き込みとか、まあ見てる方もおられるでしょうけど、そんなにバンバンこう読んでコメントしてくることもないですし、まあいわば一方的にね、こちらが何かをされている時にコメントをしたりっていうのが、まあ普通の関係だと思うんですよね。ツイッターと変わんないんですけれども。渡辺博之さんは、唯一ですね、唯一、毎年誕生日に誕生日おめでとうメッセージをくださるんですね。で、Facebook っていうのは、今日は誰々の誕生日ですってお友達になっている方の誕生日を知らせてくれるわけです。で、まあ僕もタイムラインに回帰に行ったりとかしますけど、全員はやってないですね。僕も500何人いますけど、別に選んでるわけじゃなくて、この人はやる、この人はやらないとか、まあまあそういう部分もなくはないですけど、全部書いてられないというか忘れるんですよね。告知は来ますから、通知ね。通知は来るんですけど、それ全部答えてる時間というか余裕がないので答えてないんですけど、おそらく渡辺博之さんは、お友達が何人その Facebook にいらっしゃるかわかんないですけど、全員にやってるんでしょうね。当然僕だけにやってるなんてことはありえないわけで。 去年はなんか自分がトレーニングしている写真なのに、それはよくわかんないですけど、とともにハッピーバースデーみたいなことをメッセージいただきまして。いやー、だからすごく、まあ、優しい方だなと、普段からね、ゴミ拾いの記事を書かれていて、結構国道沿いとか、車からゴミ捨てる悪い人がいるじゃないですか。そういうのをゴミ拾いに行くようなのを写真に上げてらっしゃって、おそらく一緒にやる方がいらっしゃるんでしょうね。ボランティアの仲間がいらっしゃるんでしょう。そういう方と共にゴミ拾いとかしていて、すごくこう優しい方だなと思ってずっと見ていたんですね。で、今回その訃報を聞いて、最初トレーニングルームでということで、首が締まってみたいな意思でということを聞きましたので、まあ、バーベル上げてて、まあ一人で上げてると、力尽きてドンと首に落ちてきて、逃げれなくてということなのかなと思ったんですけど、意思っていうのは、その書く、意思という文字を書く場合は、自分で、首をということが多いらしいんですよ。で、事故なら事故でと書くでしょうし、トレーニング中の事故というわけではなく、トレーニングルームで医師の状態で見つかりましたというニュースっていうことはそういうことなのかなと思って。まあ、わかんないじゃないですか。正直。すごく明るくしてるとか、そういう感じの人に思えなかったっていうことは、まあ、無力なんですよね。家族とか奥さんとかでも多分わかんないんですよ。僕自身もその2019年の手術の後にね、まあ眠れなくなって仕事飛ばして、うつではなかったけどすごい不安な感じになったことがあって、まあ僕は死にたいとは一度も思わなかったですけど、で、パニック症候群ともなんか違うのは、人がいるところにいたかったんですよね。一人でいる方が不安で怖かったので。だから、わかんないですよね。その時多分それに気づいてる人ほとんどいなかったと思うので、僕明るくしてましたから、みんなといる時の方が安心感もあったせいもあって、すごく明るく楽しくワイワイやってたので、それは気づいてなかったと思うんです。で、僕がたまたま実施を選ぶような心持ちにはなってなかったから何もしませんでしたけど、その明るい表情の裏にはそういう顔が隠れていることもあるというのはよくわかるんですよ。だから、僕には。ただ、やっぱりああいう優しい方がね、まあ元気はつらつとはよく言ったもんで、本当はつらつとした方でしたし、まあそのプライベートな部分っていうのを知ってるわけじゃありませんし、プライベートどころか仕事でもお会いしたことないわけですから、だけど、もったいないなあっていうのが正直な気持ちですよね。本当にね、そのどういう経緯かもわかりませんし、自死かどうかもわかんないです。正直ね、あのニュースソースだけではわからないですけれども、まあ少し前の神田沙也加さんとかもそうですけど、本当もったいないなと思ってしまいますね。なんか本当に毎年メッセージ、何年ぐらい前からですかね、さっき見たら2017年ぐらいからメッセージが残ってるんですけど、でもその2017年の僕の返事が毎年ありがとうございますなので、そこが最初じゃないんですよね。だからもしかしたら10年近く 毎年送っていただいてたんじゃないかなと思うので、今年の11月28日に渡辺博之さんからのメッセージがないと思うと、ちょっとなんか寂しいなという気持ちになりますね。例えば Facebook でつながってた写真展に時折遊びに来てくれた人とか、結構 Facebook で僕の書き込みにいいねとかしてくれた人が最近そういえば見かけないなと思って、どうされてるんだろうと思って、ページを見に行ったらどうもなくなってるらしいと。ご本人が書けるわけじゃないですけれども、誕生日メッセージに向こうでも楽しくしてやみたいなことが書き込まれていて、なくなっていることを気づくみたいなことがあるんですよね。やっぱり親しい近しい人しかいなかった、僕ら子供の頃なんかそうでしたけれども、するとどこかからあの人亡くなったらしいよっていう、話って回ってくるけど、ネットでたくさん友達できましたけど、やっぱりネットの友達関係ってそこまで濃くないというか、まあ濃い人もいますけど、薄いところっていうのは学校の友達関係なんかよりまだ薄いのかもしれないなとは思ったりはします。まあ学校のね、昔クラスメートだった友達が実は亡くなってたなんて話もありますから、それはネットだけの話ではきっとないんでしょうけれどもね。でも改めてそうやって今まで目の前にいた人であるとか、前親しくしてた人っていうのが亡くなったと思うと、やっぱりもったいないなと思うし、それでなんていうのかな、その人の分までなんていうのはおこがましいですけど、分までという気持ちを持ってやっぱり生きていきたいなと僕は思いますね。僕自身も死にかけたので、なんとか体調も太っている以外の部分は大丈夫ですので、まあまあ、ぼちぼちと楽しく、そういった人たちの分まで、これからも生きて、さして聞いてくれていないラジオをやったり動画を編集したりしながらやっていきたいと思いますので、まあ、これを聞いている人は希少な大魔王ファンだと思いますから、希少な大魔王ファンの方々と共に行きたいと思いますから、できたらまたメールとか感想とかね、ツイッターとかで書いてくれるともっと嬉しく元気にやっていけるかもしれませんよ。はい。バスレイディオ2018アットマーク gmail.com bathradio2018 アットマーク gmail.com の方にメール、ご意見、ご感想、そして、今回こういうテーマで喋ってほしいみたいなね、ご提案もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこの辺りで、また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。